市横浜202号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌、横浜市社会福祉協議会創立70周年、2022年3月、202号。編集発行、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482。横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090。ファックス045-201-8385。e メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp。 ホームページ http://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、子どもたちの未来を共に育む、社会的養護が必要な子どもたちのために私たちにできること、2ページ、3ページ、福祉の仕事、4ページ、レッツトライボランティア、5ページ、支社協情報、6ページ、三助会員のご紹介、7ページ、みんなの気持ち、ありがとう、8ページ、寄付者のご紹介、9ページ、みんなの声、10ページ、福横クイズ、11ページ、広告、編集後期、社協からのお願い、となっております。表紙、目次、特集、子どもたちの未来を共に育む、社会的養護が必要な子どもたちのために私たちにできること。2ページ、3ページ。福祉の仕事。母子支援員。4ページ。レッツトライボランティア。誰でもきっと何かができる。災害に備え顔の見える関係を作る。5ページ。支社協情報。横浜市福祉のまちづくり推進指針、令和3年度から7年度を改訂しました。6ページ。写真があります。キャプション、磯子区災害ボランティアネットワーク、災害ボランティアセンター設置運営訓練の様子、令和3年11月11日撮影。磯子公会堂。詳しくは、レッツトライボランティアで。写真、終わり。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙、終わり。
特集、子どもたちの未来を共に育む。社会的養護が必要な子どもたちのために、私たちにできること。様々な事情により、家庭で暮らすことが難しい子どもたちがいます。子どもたちを家庭に迎え入れて育てる里親、児童養護施設で子どもたちの成長を見守り、退所後の不安に寄り添う職員、それぞれの立場からお話を伺い、子どもたちが健やかに育ち、安心して自立していくために大切なことは何か考えていきます。社会的養護の状況。社会的養護とは、 保護者がいない、または何らかの理由で家庭の中で育てることができない子どもたちを、家庭に代わり社会的に育てること、困難を抱える家庭への支援を行うことです。経済的理由や親の病気、虐待など理由は様々ですが、全国で約4万5000人、横浜市内でも670人の子どもたちが親と離れて暮らしています。育ってきた環境や親と離れて暮らす経験などから、ありのままの自分を大切な存在として受け止めることができなかったり、自己肯定感の低さ、社会に出てつまずいた時に頼れる人や戻れる場所がなく、離職や困窮状態に陥りやすいなど、様々な困難を抱えている子どもたちは少なくありません。グラフがあります。社会的養護を必要とする子ども、670人の円グラフ。横浜市の令和2年度の状況。上から時計回りに読みます。施設養護、児童養護施設、乳児院など、84%。家庭養護、里親、ファミリーホーム、16%。なお、ファミリーホームは、里親や児童養護施設職員など、経験豊かな養育者が、その家庭に迎え入れて養育する家庭養護です。6人、里親は最大4人まで子供を養育することが可能です。グラフ終わり。巣立ちに寄り添う。社会的養護の元からの自立。子供たちが緩やかに自立していくために。社会的養護の下で暮らす子どもの約8割が児童養護施設などの施設で暮らしていて、法律により原則18歳で退所をして自立しなければなりません。住み込みや非正規雇用で働く子も少なくなく、仕事を失うと同時に住む場所を失ってしまうこともあります。親と分離した経験から、自分は必要とされている人間なのかと葛藤を抱えたり、自分の思いを内に溜め込んで頑張りすぎてしまう子供も多く、何かあった時に心の拠り所となる家族の存在がない中で、就職しても長く続かないこともあります。ただ、その経験は決して無駄ではなく、自分にはどんな環境が働きやすいのか、どうすれば働くことに楽しさを感じられるのか、試行錯誤を重ね、少しずつ自分なりの新しい生き方、居場所をつかんでいきます。子供たちが壁に突き当たった時に一緒に乗り越えていける馴染みの関係をどう作っていけるかが大切です。地域には魅力的な人がたくさんいて、フルタイムで働けるまで週1回4時間から受け入れてくださった地元企業の方、見守り寄り添ってくださる不動産屋さん、そして私たちも気づいた時に子どもたちに食事を届けたり、関わり続けることを大切にしています。企業の方も社会貢献としてではなく、一人の人間として温かくも厳しく接してくださっています。無理なく何かあった時には気にかけ合える緩やかな支援の輪を地域に広げていけたらと思います。写真が2枚あります。1枚目、児童養護施設、朝日児童ホーム、自立支援担当。児童家庭支援センター、大池センター長、奥山修司さん。2枚目、児童養護施設、川場児童ホーム、家庭支援専門相談員、児童家庭支援センター、川場センター長、 小山直子さん。写真終わり。育ちに寄り添う里親、家庭的な環境の中で育まれるもの。安心して甘えられる温かい絆を築くことが自己肯定感につながっていく。子供たちが自立していくためには安心感や自己肯定感が大事で、生まれてきてよかったと感じる気持ちは、ただただ隣にいるから大丈夫だよと里親などの特定の大人が寄り添い続ける中で育まれていくものです。家庭の中の生活はそれぞれの関係の中で不規則で変化に富んでいるもので、家庭の持つ自然さ、そして地域、兄弟、友人など里親の持つ人とのつながり、すべてが子供にとって大切な財産です。切れ目のないつながりを、家庭、学校、友人、地域と少しでも切り離される体験を少なくすることが大切なので、身近な地域の中で子供を見てくれる里親さんがもっといてくれたらと思います。写真があります。人を傷つけるのも、人を癒すのも人。子供未来横浜、横浜市の里親会、事務局長松橋秀幸さん。写真終わり。みんなで子供の育ちを支えませんか。里親というと裕福で子育てのベテランでというイメージを抱く方も多いかもしれません。でも、私たち夫婦は共働きで毎日忙しく、時にイライラしたり悩んだりしながら子供たちを育てている普通の家庭です。制度上こうでなければいけないという縛りはなく、子供を大切に考え行動できるのであれば、共働きの家庭や同性のパートナーなど、どんな家族の形でも里親になれます。ぜひ多くの方に里親制度に関心を持っていただきたいです。普段から声を掛け合える関係を。貧困も虐待も不利な状況に置かれたり追い詰められたりした場合に誰にでも起こりうることだと思っています。自分も含めて一人ではどうしようもない時ってあるよねと思えていたら、何か手伝おうかと声をかけたり、ちょっと大変だから助けてくれると言いやすい関係になれるのではないでしょうか。そのためには、身近な地域の中で普段から声をかけ合える顔見知りの関係がとても大切です。地域の方たちにも、ふるさとのおじちゃんおばちゃんのように、子供たちの成長を見守っていただき、地域の中で一緒に暮らしていけたら嬉しいです。写真があります。一つ屋根の下で一緒に食事をとって、一緒に寝て、一緒に暮らしていることが大事。養育里親として、実子と里子を育てる丸山真澄さん。写真終わり。里親の種類。どんな里親がいるの？養育里親。実親の家庭で生活することができない様々な状況の子供を育てます。親族里親。子供の祖父母など、扶養義務者が育てます。縁組里親。特別養子縁組が成立するまでの間、里親として育てます。専門里親。養育里親として経験を積んだ後に、より専門的な知識を持って子供を育てます。フレンドホーム。施設で生活している親などの面会の少ない子供たちを、夏休み、正月などに迎え入れる制度です。 他の自治体でも、週末里親など、様々な呼び名で同様の取り組みが行われています。イラストがあります。中央に女の子、左側に女性、右側には男性がおり、それぞれ両手を女の子の背中とお腹に添えています。三人とも笑顔です。イラスト終わり。QR コードがあります。里親に関心のある方はこちら。横浜市ホームページ。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話045-201-2090。
福祉の仕事シリーズ50、母子支援員、母子生活支援施設クラキで母子支援員として働く水上仁さんに聞きました。水上さんの顔写真があります。共に悩み考え思いに寄り添いながら安心して力を蓄えられる場所、大きなお家の大家族になれる関わりを大切にしています。この仕事を選んだきっかけ、大学で福祉を学び、卒業後数年間は介護の現場で経験を積んでいました。人と接する仕事の魅力に惹かれながらも、将来のことに悩み始めたとき、知人の勧めで現在の母子生活支援施設で働くことになりました。最初の数年間は、主に地域の子どもたちも含めた学童保育で少年指導員として勤め、平成24年から母子支援員として働いています。日々の仕事。朝は学校や仕事へ送り出し、夕方にはお帰りなさいと出迎える家族のような日々の関わりを大切にしながら、地域で安心して暮らしていくための道筋を一緒に考えています。不安や思いに寄り添いながら、家事や金銭管理、子育てのことを一緒に考えたり、通院に同行したり、必要に応じて生活全般に関わっていきます。心がけていること。自分の価値観を押し付けるのではなく、それぞれのペースに合わせて思いに寄り添うことを大切にしています。自ら SOS を発することができない方や、改まった相談の場面では、本当の思いが聞けないことも多く、日々の生活の中での声かけや関わりを通して、どこに思いがあり、何に心を揺さぶられるのか、常にアンテナを張りながら、感じ、気づき、フィードバックしていくことを大切にしています。喜び、やりがい。利用される方は、ここに来るまでの歴史があって、これから地域で暮らしていく未来があります。施設で過ごすのは人生のほんのひとときですが、一歩踏み出すために、安心して力を蓄えることのできる場になれたらと思います。すぐに成果が見える仕事ではないですし、相談や支援の答えは一つではありません。多様な価値観に触れながら、寄り添い続ける中で、共に成長していけることが魅力です。地域の皆さんへ。子育てに不安のある方、家族などからの暴力に悩んでいる方、安心して出産や育児ができる環境が必要な方など、悩みを抱えた方が一人で抱え込むことなく、安心して生活ができるように、多くの方に施設の存在を知っていただきたいです。地域の中の資源の一つとして、より身近に感じていただけたらと思います。母子生活支援施設とは、 18歳未満のお子さんを育てている母子家庭、または母子家庭に準ずる方が、お子さんと一緒に暮らすことができる児童福祉法に定められた施設です。生活や仕事のこと、子育て、健康、制度や手続きなどの相談に乗りながら、心身を安定させ、地域の中で自立した生活を行えるよう支援しています。また、退所後の生活支援や相談対応など、アフターケアにも取り組んでいます。母子生活支援施設、クラキ。癒しと安心感のある大きなお家の大家族を基本に、一人一人の生き方に寄り添い、悩み事に一緒になって向き合いながら、解決に向けての支援を行っています。子供自身の持つ育つ力を伸ばし、母親の育てる力を強め、母と子の自立と自己実現をサポートします。母子支援員とは、様々な事情により、母子生活支援施設を利用することになった母子に対し、自立のための就職支援や子育てに関する相談、生活支援などを行い、法的な手続きや関係機関との調整などを行っています。写真があります。子どもたちと一緒に、施設の中で育てている野菜を収穫する様子、季節を感じる体験を大切にしています。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。QR コードがあります。横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材情報。レッツトライボランティア。誰でもきっと何かができる。災害に備え、顔の見える関係を作る。災害が起きると、被災地に災害ボランティアセンターが設置され、全国各地から集まったボランティアの協力を受け、地域住民とともに復興に向けた活動が行われます。横浜では行政、市、区災害ボランティアネットワーク、市、区社会福祉協議会が一体となり、災害ボランティアセンター、以下サイボラセンター、を設置運営します。平時からどのような訓練をしているか紹介します。市・区災害ボランティアネットワーク。災害時に地域住民を支援することを目的にした住民主体の組織。地域住民や団体が中心となり活動しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。横浜で災害が起きると、区域では区役所からの要請のもと、区災ボラセンターが設置され、ボランティアや寄付の受け入れ、被災者支援などを行います。地域では、市災害ボランティア支援センター、以下市災ボラ支援センターを設置し、区災ボラセンターの支援を行います。8歳児の区災ボラセンター、市災ボラ支援センターの動き。図があります。8歳、矢印、区社協。区社協の被災状況を市災ボラ支援センターに報告。区社協から市社協と区災ボラセンター開設。双方に矢印があります。市社協。ホームページに情報を掲載、外部機関との調整。区災ボラセンター開設。1、ボランティア受付登録。2、活動先の調整。3、
ボランティアを活動先へ送り出し、活動。4. ボランティアから活動報告を受ける。5. 被災ボラ支援センターに活動の日報を提出。矢印。被災ボラ支援センター。ホームページに情報を掲載。地域で調整支援。図、終わり。磯子区災害ボランティアネットワーク、森本代表。地域住民として活動しています。子育ての手が離れ、町内会の活動のお手伝いをするようになり、改めて住んでいる地域の特徴を考えるようになりました。できる時に、できる人が、できることをするというボランティアの考え通り、私にできることを中心に活動しています。子どもたちに防災の啓発活動をしたり、災害時の自宅のトイレの使い方や女性の衛生用品について伝えています。地域には他にも防災に取り組んでいる団体があります。少し覗いていただければ、誰でもきっと何かができることに気がつきます。森本代表の写真があります。磯子区での訓練の様子の写真が3枚あります。1枚目、ボランティア登録訓練の様子。2枚目、3枚目、活動先の調整訓練の様子。写真終わり。横浜市ボランティアセンターより、磯子区災ボラセンター訓練の様子は YouTube で公開しています。QR コードがあります。詳しくはこちら。イラストがあります。帽子をかぶったボラちゃんが YouTube 見てねと言っています。イラスト終わり。横浜市社会福祉協議会は災害時の迅速な対応を目的に ICT、情報通信技術を活用した情報共有システムの構築に向けた協定をサイボーズ株式会社と締結しました。被災地でのボランティア希望者の登録管理や寄付の受付管理などサイボラセンターの運営に役立つシステムの構築を進めています。この記事やボランティアに関するお問い合わせはこちら。横浜市ボランティアセンター。電話 045-201-8620。QR コードがあります。ホームページはこちら。
支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。横浜市福祉のまちづくり推進指針、令和3年度から7年度を改定しました。令和3年3月に横浜市福祉のまちづくり推進指針を改定しました。この指針では、福祉のまちづくりに関わりがあまりなかった方にも親しんでいただけるよう、福まちガイドという愛称をつけました。また、国連で定めている持続可能な開発目標 SDGs や障害者権利条約の社会モデルの理念なども盛り込んでいます。横浜に関わるすべての人のアクション、行動の積み重ねにより、指針が目指す安心して自由に生活できるインクルーシブ、すべての人が受け入れられ参加できるな街、の実現につながります。皆さんも福まちガイドをきっかけに、ちょっとしたことから始めてみませんか？福まちガイドは各区役所や社会福祉協議会、地域ケアプラザで配布しています。問い合わせ、横浜市健康福祉局福祉保健課。電話、045-671-2387。QR コードがあります。 福祉のまちづくり推進指針福まちガイドホームページ。福まちガイドの表紙の写真があります。三女会員のご紹介。ご支援、ご協力ありがとうございました。令和3年10月8日から令和4年1月27日新規受付継続受付分。個人会員、佐藤達樹様。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部。電話、045-201-2096。QR コードがあります。詳しくはホームページをご覧ください。みんなの気持ちありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。寄付者様の取り組み紹介。横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様。横浜ベイシェラトンホテル&タワーズは、ホテル公式 PR アンバサダーを務めるアレックス・ラミレス氏が運営する一般社団法人、バモストゥゲザーと共同で、クリスマスチャリティーオークション2021 Hope for Smile を開催しました。集まった収益金は、横浜市社会福祉協議会が取り組む、退所時退所後アフターケア支援金事業にご寄付いただくことになりました。市内の児童養護施設などを18歳で退所する子どもを対象に、就労や就学など自立生活を支援するための取り組みに活用します。クリスマスチャリティーオークション2021 Hope for a Smile とは、横浜から元気を届けようを合言葉に、プロスポーツチーム3社、大橋ボクシングジム、株式会社横浜 DNA ベイスターズ、株式会社横浜フリエスポーツクラブが参画されました。オークションでは、プロスポーツ選手のサイン入りユニフォームやグッズをはじめ、マリオットインターナショナル傘下の国内ホテルからも豪華宿泊券の協賛があり、計55点以上の品々が出展されました。写真があります。オープニングセレモニーの様子。11月13日。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話、045-201-8620。寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動。令和3年10月1日から12月31日受付分。善意銀行金銭寄付者。山崎康則様。増野恵様。相原千佳子様。横浜市社会福祉センター利用者一同様。横浜冷凍株式会社様。善意銀行物品寄付者。株式会社、日立物流南関東様。日立物流、真心基金様。横浜労働者福祉協議会様。2件。独立行政法人、鉄道建設運輸施設整備支援機構様。三菱重工業株式会社様。三菱重工グループ労働組合連合会。本社横浜地区本部様、公益財団法人、みずほ教育福祉財団、理事長塚本隆様、株式会社セブンイレブンジャパン様、2件、株式会社シェルガーデン様、株式会社伊藤洋華堂様、株式会社そごう西武様、株式会社ヨークベニマル様、株式会社、赤ちゃん本舗様。株式会社、 ヨーク様、株式会社第一様、株式会社アインファーマシーズ様、株式会社天満屋ストア様、株式会社泉様、小田急商事株式会社様、株式会社カルバス様、株式会社 RS 様、千代田加工建設株式会社様、NTT テクノクロス株式会社様、横浜 II 基金寄付社、公益財団法人神奈川霊園様、匿名一件、障害者年記念基金寄付社、ライジングフォース株式会社様、匿名一件、福祉基金寄付社、生活協同組合ユーコープ神奈川県本部様、荒木田由里様、樋口宗介様、桜井智子様、青木真理恵様、石田勝様、天笠直之様、湾志玲様、池田誠二様、関義文様、江原健様、有限会社湘南仲介センター様、西名京介様、早乙女哲夫様、勝俣恵香様、高橋純子様、宗教法人新如苑様、匿名35件、横浜寄付本寄付社、横浜市ユートピア青葉、横浜市萌木の地域ケアプラザ様、東芝エレベーター株式会社神奈川支社様、横浜市神奈川区社会福祉協議会様、横浜市瀬谷区社会福祉協議会様、匿名49件。なお、寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページにも掲載しています。QR コードがあります。横浜市ボランティアセンター。みんなの声。前後の感想。孤立しやすい現代社会の中で、障害のある人もない人も孤立しないでお互いに助け合っていくというプカプカの理念に共感しました。コロナ禍の今、みんなで助け合って乗り越えていけるような地域づくりの大切さを改めて考えさせられました。相模原市、KO。レッツトライボランティアは、具体的にどんな活動をボランティアでするのか分かって、ボランティアをやりたいと思う人にとって参考になりました。南区 MS。横浜型医療的ケア自社等コーディネーターの設置など、少しずつきめ細やかな福祉が行われていることにほっとした気持ちになりました。今後とも新しい施策をしていただきたいと思います。磯子区 YM。横浜型医療的ケア自社等コーディネーターの記事に関して、第三者の介入によって、当事者のお子様やそのご家族様の生活の幅が広がることを期待しております。磯子区 YF。ぷかぷかのページが興味深かったです。以前、ぷかぷかの講演会にお邪魔したことがありました。その時の顔ぶれの方が写真に出ていて、コロナ禍で少し寂しい気持ちの今、とても元気をもらえました。また、ぷかぷかの皆さんと会いたいなと思いました。鶴見区、四時ママちゃん。地域の活動や活躍している人、システムが分かって役に立つ。フリースペースタンポポさんの取り組みで、不登校の子供や家族が相談したり、集う場所があることは、とてもありがたいことだと思いました。我が子が不登校だった25年前は、私は一人で悩んだり悶々としていました。こんな居場所がたくさん増えると、学校以外の選択肢をじっくりと選ぶことができたなぁと思いました。江南区 YO。 スポーツボランティア、とても素敵な活動だと思い興味が湧きました。 今後も地域で支え合う活動が続くといいなと感じました。泉区 KS 福横クイズ。ご応募ご感想お待ちしています。障害者支援施設ニコイチ
数字251
お寿司マスキングテープペーパークリップドットキャンドルプレゼントニコイチは堺区にある身体障害者の事業所です。名前の由来は二つで一つという意味。ものづくりを通して障害者と地域、企業、教育などをそれぞれパートナーとして結びつけます。私たちは雑貨や手芸品なども作り販売しています。ものづくりは指先のリハビリにもなり、集中力も必要。障害があっても仕事がしたいという方のための事業所です。プレゼントの写真があります。色、柄はお任せください。Facebook の QR コードがあります。TikTok の QR コードがあります。クイズ1。特集、丸山さんは〇〇里親として保護者による養育が困難な子供を育てています。漢字2文字。クイズ2。福祉の仕事。今回インタビューした水上さんは、〇〇支援施設で母子支援員として活躍しています。漢字4文字。クイズ3。支社協情報。令和3年3月に改定された横浜市福祉のまちづくり推進指針は、〇〇ガイドという愛称で呼ばれています。ひらがな4文字。応募方法。はがき、ファックス、E メールにて、次の記載の項目をご記入の上、お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。抽選で15名の方に、プレゼントを差し上げます。締め切り、令和4年4月28日木曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜支社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、 E メール、福横 fukuyoko@横浜社協 yokohamashakyo.jp 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号201号の福横クイズの答えは、クイズ1、ぷかぷか、クイズ2、医療的ケア、クイズ3、町でした。たくさんのご応募ありがとうございました。広告、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。京急地下鉄上大岡駅徒歩3分。福祉関係従事者の皆様必見。情報資料室。利用者登録制。福祉保健関連の図書、資料、 逐次刊行物、解放誌・広報誌、DVD 等を収集している福祉保健専門図書館です。県内在住、在勤、在学の方なら、どなたでも利用者登録できます。開館日、火曜日から金曜日、祝日除く、9時から19時、土曜日、日曜日、月曜日、祝日、9時から17時。なお、変更する場合は、ホームページに掲載します。休館日、毎月第2金曜、年末年始、臨時休館日。問い合わせ、電話、045-847-6677。ウィーリング横浜で検索。ホームページはこちらから。心の相談室。予約制無料。職場の人間関係や仕事、家族の悩みを公認心理師等の資格を持つ専門カウンセラーが相談に応じます。プライバシーは守られます。安心してご利用ください。電話相談も受けたまわります。対象、市内在住在勤の社会福祉事業所等で働いている方、民生委員、児童委員など地域で福祉関係の活動をしている方、その関係者。予約受付、月曜日から金曜日、10時から18時、土曜日、14時から16時、相談予約。電話 045-847-6688。 なお、祝日年末年始を除く。QR コードがあります。ウィーディング横浜 LINE 公式アカウント友達募集中。
駅近、便利な貸し会議室のご案内。目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉・保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。なお、感染症対策のため、利用条件等が変更となる場合があります。福祉・保健研修交流センター、ウィリング横浜。上大岡駅徒歩3分。多様な貸し会議室をご用意しています。定員4名から240名の研修室、実習室、和室など30室を備えています。打ち合わせ、研修、会議と幅広い用途でご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目、研修室のレイアウト、付帯設備の設営は、当施設にて行います。2枚目、車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。電話、847-6666、ファックス 345-0799、郵便番号 233-0002、江南区上大岡西 1-6-1、夢大岡オフィスタワー内。開館時間9時から21時、休館日、年末年始設備点検日、ウィリング横浜で検索。横浜市社会福祉センター。桜木町駅徒歩2分。ホール、会議室を使ってみませんか？ホールや会議室などの貸し出しを行っています。会議室は最大108名まで、ホールは306名まで収容可能。平日は夜9時までご利用いただけます。ぜひご活用ください。 なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目、みなとみらい地区が一望できる会議室もあります。2枚目、ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター、電話 201-2060、ファックス 201-6116、郵便番号 231-8482、中区桜木町 1-1、横浜市健康福祉総合センター内、開館時間、平日9時から21時、土曜日日曜日祝日は17時まで。休館日、毎月最終月曜日、年末年始、設備点検日。横浜市社会福祉センターで検索。指定管理者、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。令和4年度、ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引、20% 適用済み。過去の損害率による割増割引適用。保険金の種類。怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プラン、新設、特定感染症重点プラン、ともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに1040万円。限度額、入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに65000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに32500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プラン、ともに、保障開始日から10日以内は保障対象外。なお、4月1日付で、前年度から継続して契約される場合は、初日から保障します。特定感染症重点プラン、初日から保障。地震、噴火、津波による死傷、基本プラン、なし、天災地震保障プラン、あり、特定感染症重点プラン、あり、賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともに5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、特定感染症重点プラン550円。基本プランに加入される方へ、基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には、 特定感染症重点プランへの加入をお勧めします。例えば、被災地での災害ボランティア活動や、当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、受付時間、平日の9時30分から17時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。QR コードがあります。商品パンフレットはこちら。福祉の保険ホームページ。広告終わり。編集後期。特集。何らかの支援が必要な子どものうち、支援機関とつながっているのは、ほんの一握りだというお話がありました。社会的擁護を経験していなくても、私たちの身近にも生きづらさを抱えた子どもたちはいて、そうした子どもたちが何かを諦めてしまう前に、子どもたちの存在に気づくことのできる仕組みや、声をかけられるつながりの大切さを改めて感じました。福祉横浜202号2022年3月11日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp URL http://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は 持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。点字のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜202号を終わります。次号は6月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。